タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
バカになりたい、池田です。
世の中全部タネでしょ、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。まあね、毎週いろんな地上波のドラマであるとか、配信ドラマであるとか、幅広く映像作品について語っているコーナーでございますけれども、今回ですね、2020年の春ドラマ、4月からのドラマがいよいよ始まるということで、一通り、かなりの量ありますよ、ドラマ、始まるドラマ40本以上ありますけれども、それを一通りちょっとね、ドラマを愛するタネラジらしくチェックしていこうということで、一つずつね、どんなドラマがあるのかっていうのを、まあ、タイトルだけでもね、知っていただく意味でもちょっと紹介できればなと思ってます。まあ、
大半が延期になるということですけどね。
ね、ものすごく先の公開になりそうですけれども、まあ、今のうちにやっとけば、まあ、大体見逃さずにいけるだろうということで、では、池田さんの方からちょっと、まあ、タイトル、もろもろの紹介の方をお願いします。
はい、では、曜日ごとにね、ご紹介をしていきたいと思います。うん、はい、では、月曜日です。
はい。
まず、スーツ、2、セカンドシーズンですね。
お。
はい。それから、テレビ東京、行列の女神、ラーメン最有機。
うん。
それから、正しいロックバンドの作り方、日本テレビ系ですね。うん、そして、地獄のガールフレンド、フジテレビ。そして、若子酒、シーズン5。それから、神々と、はい。神々と人々の日々。東京 MX、独立系の、はい、この6本でございますと。
どうですか、池田さん。はい。
ロックさん気になるところどうですか。
僕はあの、スーツ2は、前のその、小田裕二さん主演のそのスーツのシリーズが結構僕は好きだったので、一応2、初回は見てみようかなと思っている感じですね。あとは、伝説の女神、ライエメン最有機は、もともとの原作のそのラーメンの、なんていうんですか、ハゲたキャラクターがいろんなところのラーメン屋さんでなんかコールさいことを言うっていうのが、ラーメンビジネスの考え方みたいな話なんですけど、その原作が面白そうなんで、ちょっと初回見てみようかなと思ってます。
はい。僕はですね、とりあえずスーツはもう見ないですね。
なんでですか、これちなみに。
いや、もうね、いいんですけど、もうこれは。
はい。
まあ、元のスーツを知ってると、もうなんか、子供騙しに見えちゃうから、
あららら。
まあ別にね、いやだから、頑張ってらっしゃるっていうのはすごくわかるんですけど、このフランチャイズを使った、ね、せっかくまあフラッグシップなドラマなんですけど、これかって思うと、なんか、スケールダウンしたものをありがたがって見るっていう気がやや起こらないという。まあ、この悪口ばっかり言ってもしょうがないですけど。で、あと、まあ、ラーメン最有機はね、普通に、まあ、これは難しいですよね。なんかこう、ディティールがどれくらいこう、行くのかなっていうところですけど、ラーメン作りとかにね。うん、
これあれですよね。いわゆるビジネス、テレビ東京のビジネスドラマの枠ってことですよね。
そういうことだと思いますよね。
うん、
うん。
じゃあ、そこでラーメンやるんです。面白そう。
はい。個人的にはですね、神々と人々の日々っていう、まあ、これはあれですね。この前で言うところのメカザワくんじゃなくて何だっけ
課長バカ時代。
課長バカ一代のノリがある危険性はあるんですけど。
やばいですね。
もともとギャグ漫画日和が好きだったんで、うんうん、同じっていうか、まあ、漫画がね、作ってる人同じなので、うん、ちょっと気になってるというところですかね。
ちなみに課長バカ一代については池田さんの評価はどうなんでしたっけ。
マイナス500ですね。
よくそれですごいチャレンジャー。
まあ、でもね、ちょっと可愛くなってきたね、だんだんそういう。毎回、どうなるかどうなるかどうなるかと思って、なんかスーンとなるっていう感じですよね。はい、では火曜日行きましょうか。
行きましょう。はい、お願いします。
はい。では火曜日です。まず、フジテレビ、竜の道、二つの顔の復讐者。続いて、TBS、私の家政婦、なぎささん。それから TBS、映像権には手を出すな。テレビ朝日、特捜9シーズン3。
ん、そこはもう水曜日かな。
あ、そうです。ごめんなさい。もう、そうか。3つなんですね。はい、失礼いたしました。
結構少ないですよね、火曜日ね。
ちょっと、こぼれもあるかもしれませんが、まあ、一応この3つということですね。
僕もこの3分の2で興味あって、はい、私の家政婦渚さんと映像研には手を出すなで、
うん、
私の家政婦については脚本がオッサンズラブの人なんですよね。その人と凪のいとまとかの、うん、まあ演出やってる坪井さんって、まあすごい名物演出家みたいな人が組むので、ちょっとまあ、うん、予告編というか宣伝番組見る感じで結構面白そうなのと、まあ家政婦っていうね、いわゆるそのなんか世の中的には女性の仕事みたいにされてるものを、まあ、男性がやるっていうその役割の変化みたいな時代に合わせたものっていうのが作品に描かれるのかなっていうところでもちょっと興味深いなと思っているのと、映像系には手を出すのはやっぱり原作漫画、まあ、この前のアニメ含めて素晴らしかったので、でもあれはなんかアニメならではの表現っていうか、アニメがもう完成作品としてもうできてしまってる中で、いかにしてこうドラマ実写にするのかっていうところをおっかなびっくり見てみたいなと思ってるのと、まあ僕は坂道好きなんでね、まあいいかなと思ってます。はい。
いやーねー、なんかね難しいとこっすよね。坂道好きみたいなカード切られちゃうともう本当になんか何にも言えないですけど。
いやいやいや。
まあなんかそのね、女の子を可愛く見ちゃうともうなんか俺はこの辺アウトな感じがしちゃうよね、なんかね。
どうなんでしょうね。可愛くっていうか僕は乃木坂のその世界観が好きなんですけどね。乃木坂
とはい終わった。もうね、そういうことになるじゃないですか。なんか、うん、もう入り口がそこにない人にとってはね、関係のないことですから、そういうことを言われちゃうと困っちゃうんですけど、だからそういうドラマでいいのかっていう。ね、これ映画にもなるわけじゃん確か。
あ、そうみたいですね。この先、うん、なんか、まあ、今までもね、かけ狂いとかもそうでしたけど、みんな映画に、ドラマやって映画っていうコースですよね、このコースはね。うん、
まあ、ただ、このほら、女子高生の無駄遣いってあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいう可能性もあるのかな、ないか。うん。ないないな。はい、残念でした。
そういうふうにはならないかもし
れ
ない。
はい。
で、もう一個のちなみに、竜の道とかいいですか、はい、あんま喋んなくていいですか。
まあ、でも一応チェックはしますよ。僕、やっぱ関西テレビ系のやることっていうのは一応こうね、うん、チェックはしておきたいようなところもありますし、うんうん、キャスティング自体はね、なんかちょっと気になるところではありますけど、なんかね、ステロタイプな脚本が想像しうるけど、まあちょっと一回目は見ます。
はい。
はい。さあ、そして水曜日行きましょうか。失礼いたしました。先ほど言いましたが、特捜9シーズン3。そして、派遣の品格日本テレビですね。はい。そして、レンタル何もしない人。こちらがテレビ東京系。そして、フェイクモーション、卓球の、王将なのかな？はい。こちら日本テレビ。そして、水曜日、今日の猫村さん。2分30秒のドラマですね。はい。ということですが、さあどうでしょう。
僕は、レンタル何もしない人と、まあ、今日の猫村さんが気になりますが、レンタル何もしない人はね、まあ、Twitter とかでは見てたら、あんまそのキャラクターとして好きではない人なんですけど、やってること自体は興味深いのと、あとは、その、レンタルさんっていうね、レンタルおじさんっていうので、小田兄弟と宿泊っていうのが結構面白かったので、ああいう感じのそのそれぞれの依頼主の人生模様みたいなのが丁寧に描かれるんだとすると興味深いかなとは思う感じですかね。あとは、うん、今日の猫村さんについてはなんか6分ぐらいの番組なのかな、すんげえ短い番組で、なんか結構豪華なゲストを呼んで、
賞味2分半らしいですよ。
あ、CM 入れて、
うん、
2分半何を見せるか分かんないですけど、松重豊さんが猫村さんのキャラクターをやるっていうだけで、まあ、見といて損はあるかもしれないけど、なんかね、いい時間になりそうですよね。
損か。まあでも、なんか、うん、なんかちょっとまあまあいい感じですよね。
うん。
派遣の品格を僕ね、見てないんですよ、僕も前作を。
前のやつ、僕も見てないんですよね。
じゃあ、あとまあ日本テレビっていうのがもうむちゃくちゃ嫌なんですけど、まあ、中園美穂さんといえばドクター X じゃないですか。だから、なんかこう、ほんとコテコテな感じもあるとは思うんですけど、うん、もう本当にその現代の派遣の立場っていうのをどういうふうに取材されてるかがすごい気にはなるので、うんうんうん、なんか安易なドラマの盛り上がりに引っ張られずに、どうそこが描けるかとか、うん、まあ、あと、結構お年を召してらっしゃるじゃないですか。 篠原涼子さんが。
あ、まあ、ね、年齢重ねられても感じですね。
そうそう。だからね、そう、どういう扱いなのかなとかも気になるよね。その。
ああ、派遣、ね、まあ、じゃないかもしれない？もしかしたら。
もう、てか、現実的にはさ、年を取った派遣の人っていうのを、どういうふうに会社の中で置くかって、うん、結構また一つの意味があるわ
けで。いらっしゃいますけどね。まあまあまあ。
うん、そうそうそう。だから、ね、まあ、とはいえ、女性が再就職するとか派遣に入るって結構難しいみたいな面もあるじゃないですか。それは、いいことじゃないと思いますけどね。うんうんうん、だからその辺のこととかも、ディティールを追ってたら面白いなとは、まあ、思ったりはしますね、
うんうん。
はい。というところかな。はい、では、木曜日参りましょう。
うん、
はい、テレビ朝日です。警視庁捜査一課長、2020ですね。
読み方がわからない。うん、はい。
はい。そして、BG 身辺警護人、テレビ朝日。
はい。
そして、アンサングシンデレラ、病院薬剤師の処方箋。はい。そして、
はい、
はい。ギルティ、この恋は罪ですか。そして、ゆり子は一人になった。はい。
そして入れるんですね。
はい。で、ピーナッツバターサンドウィッチというところでございます。さあ、どうですか？気になるところ。
ここ一応、微妙に気になるぐらいで2つ。アンサングシンデレラと、うん、ピーナッツバターサンドウィッチを入れていて、
うん、
アンサングシンデレラの方はなんか薬剤師の話って案外と今までなかったような気はするので、うん。
病院ものとしては珍しいですよね。
そうですね。そこの切り口を、まあ、石原さとみさん主演でやるということで、とりあえず、ちょっと期待してる感じ。あと、ピーナッツバターサンドイッチは何をやるのかちょっとわかんないのと、あと初回もうすでに見逃してるのでどうしようかなと思ってるんですけど、
うん、
なんか、キャスティングが興味深い若い俳優さんたち、映画とかでね、出てるような俳優さんたちがちょいちょい出てるので、ちょっと見てみようかな、ぐらいな感じですかね。
うんうんうんうん。そうですね。僕も同じかな。なんかまあ、キャスティングがピーナッツの方はちょっと面白そうなので、それはちょっとチェックしてみて。まあ、伊藤修子さんとかね、出てたりもしますからね。ね、はい。そうね、木曜日ね、ギルティー、この恋はとか、ゆり子は一人とか、なんか難しいですね、なんかね。
なんでしょうね、あれ、
まあ、なんだっけ、この恋、恋つづみたいなのが全クールあったじゃないですか。
はいはいはい、はい。結構ね、佐藤健さんと。
ああいうあの、ベタベタな恋愛ものってのはどう思ってらっしゃるの？ロックさんは。
見る必要はないかなって思ってます。
え、それは、その、カテゴリーに問題というか、合わないっていうのがあるってこと？それとも、どういうこと？
単純にこう、恋愛ものだっていう触れ込みの作品にあんまり興味なくて、恋愛ものはあくまで一つのパーツとして処理しつつ、他のテーマを扱う。だから、その他のテーマを扱ってるもの、自分の興味のあるテーマとかモチーフを扱ってるものに恋愛要素が多少絡んでくるのは全然いいんですけど、恋愛ドマシンのもの自体に、まあ、興味がないっていう感じですかね。
あ、じゃあ恋愛が大きいとちょっともうチャンネルもひねらないみたいなところだ。
うん、見るリストに、まあそれが何ですか、野島伸司とかがやるドロドロのなんか恋愛ものとかだったらなんかちょっと怖いもの見たさで見てみたくなりますけど、そうじゃない限りは、
そうね、まあまあ、なんかまあそれは本当にあの月空がね、恋愛ダイレクトじゃないみたいな、そういう話にもなっちゃうかもしれません。まあでもね、デートとかね、とっても面白かったですけどね。
うん、
だから、
うんうんうん、
まあまあテーマにもよるんでしょうけどね。まあ、テーマのもうちょっとディティールにもね。さあ、うん、では金曜日行きましょう。金曜日、
はいはい、
螺旋の迷宮 DNA 科学捜査、テレビ東京系ですね。そして、ディアペイシェント絆のカルテ。はい。そして、ミュー404。そして、家政婦。こちらも家政婦ですね。家政婦の三田園。そして、安浦鉄筋家族。
浦安鉄筋家族ですね。
あ、はい、失礼しました。はい。
浦安です。
はい。浦安鉄筋家族。そして、捨ててよ足立さん。明治開化、新十郎探偵帳。そして、女友達となります。
うん。
はい。いかがでしょうか、六さん。
結構ちょいちょいやっ して、ディアペイシェント絆のカルテ、これはなんかNHK のこういう医療ものの枠っていうことで、前回ね、心の傷を癒すということとか、やっぱりNHK ならでは、まあ、あれ、ゆりかご、透明なゆりかごとかもそうですけど、NHK ならではのその取材力で、医療ドラマも単純なその医療ドラマに終わらせないところあるので、ちょっと興味深いなっていうところ、ただまあ、感動ストーリーみたいなことを歌ってるんで、ちょっと心配ではあるかなっていう感じですかね。
うん、
あと、まあ、全クール合わせて一番注目したのは、まあ、やっぱミュー404というね、TBS 系で、まあ、ナチュラルチームの八重子さん脚本で、やるチーム、かつ、まあ、主演、綾野剛、星野源って、脇役とか含めて、もう、僕が想定し得る限り、もう、外す要素が全くない感じなので、まあ、これは、どうして、転んでも面白いだろうなっていう感じで期待してるっていうところですかね。
うんうんうんうん、
あとは、ステテオ足立さんは、まあ、テレビ東京のちょっと変わったドラマの枠で、まあ、足立由美さんが足立由美さんのまんま出演するっていう、で、なんか毎回その、なんか捨ててほしいものが登場するみたいな、その切り口、足立由美確かにこの感じで使ったら面白いなっていうのと、あとまあ、今までのね、その写真集をなんか、旦那さんが撮影して出してたりするんですよね、足立さんって。結構そのプライベートを、まあ、赤裸々にというわけじゃないですけど、まあ、写真集として出してたりしてる方なので、なんかここの、全体のコンセプトメイキングの秀逸さでちょっとすごく興味を惹かれたっていう感じ。うん、あとは、もう一個 NHKBS の明治開化新十郎探偵帳っていうのが、なんか、明治開化時代の、まあ、時代劇要素もありつつ探偵ものでもあるらしいので、意外とこの感じの組み合わせって僕見たことないなぁと思ったので、あんまりそのキャスト福士蒼汰くんとかあんま興味ないんですけど、ちょっとどんな感じになるのか知らんっていうのは見てみたいかなと思いました。
うん、
そんな感じですね。
なるほど、わかりました。まあそうですね。まあもう本当におっしゃる通りだと思います。
螺旋の迷宮とかどうです？
螺旋の迷宮、まあ一応見る感じかな。
これどこに惹かれました？ちなみに。
まあ DNA の操作ってもう何百回とやられてるじゃないですか。だからまあ。
そうなんです。俺あんま見たことないの。うん。
でまあまあ、科学操作ってなんか流行りでしょ？ずっと。
仮想研の話か。そういうことか。
そうそうそう。だけど、まあ遺伝子をね、っていうことはまあ結構先端的なことをやるんだと思いますから、まあ、ちょっと CG なんかも使いながら、ちょっと推測するみたいな、なんかそういうことかなとは思うんですけど、まあこれも本当、あのね、脚本によるよね。なんか一応、まあ原作があるみたいな。漫画が原作なのかな？なんかそういう感じらしいですけどね。
あと、裏鉄はどうです？僕、すごい小学校の時とか見てた漫画ですけど、裏鉄鉄筋家族。
俺はね、漫画は全然面白くなかったんですけど。
あ、そうなんですか。見てた、読んでたな、俺昔。
まあだからあれだよね。あの、ジローがどこの位置にいるかっていうことだよね、きっとね。
あ、佐藤二郎さんのことですね。
ジロー頼みになる。危険性があるじゃん、多分。
そうですね。僕はその瞬間に、いや、イラッとするので。
あ、そこまで言うか。まあ。そう、
マイナス要素を考えると見ないっていう選択と言います
ね。なんかもったいないよね。そのね、彼がユニークなのはわかるけど、彼で作るドラマとなると、ちょっとなんかね、あんまりどうかなって思うんで、あの、二郎さんが霞むような状況になればいいなというふうに。
このね、子役の子とかね、活躍してくれたら面白そうだよね。
思います
ね。岸優太さんとかね。うん。
はい。さあ、では行きましょう。まだいっぱいあるね。土曜日行きましょう。
はい。
はい。未満警察ミッドナイトランナー。すげえタイトルだな。はい。そして、M、愛すべき人がいて。
うん、
続いて、いいね、光源氏くん。隕石家族。年下彼氏。野牛一族の陰謀。ルー、台湾エクスプレス。天使にリクエストを人生最後の願い。はい、ということでございます。
はい。
はい。
岩崎の方では、まず、三つぐらい。でも、そんなでもないかな。いいね、光源氏くんが、まあ、いわゆる夜ドラの役を NHK で始めたばかりで、 回その光源氏っていう登場人物とか登場人物というかね、源氏物語のあのキャラクターがあの現世に降りてってそこのなんかカルチャーギャップに苦しむみたいな話、まあ他にも見たことあるんですけど、光源氏からならではのその持ってエピソード
とか、おじゃる丸ってことでしょ
そういうことですね。おじゃる丸を僕らは実写で見てるって感じ、うん、だと思う。まあまあ そこまで面白いなっていう感じではないですけど、普通に見続けられる感じだったのでちょっと興味あるかなと思ってるのと、はい、あと隕石家族、隕石が落ちてくるまでの家族模様を描くみたいな話じゃないですか、
うんうんうん、
このモチーフでどう化けるのかちょっと期待したいなっていうのと、あとはこれもいつ放送か分かんないですけど、ルー台湾エクスプレス、これは NHK でやる、まあ、吉田秀一さんっていう、まあ、悪人とか、いろんなこうヒットしてる映画の原作をやってらっしゃる方、小説家の方の原作もので台湾を旅する話らしいので、うん、ちょっとその台湾の映画とか含めて興味深いなっていう感じですかね、
うんうんうん、なるほどね、
そんな感じかな、うん、
はい、まあ、僕はやっぱり隕石家族よね、やっぱりね。なんかまあ、100日後に死ぬワニなんて話もあったじゃないですか。最近、ブームになりましたけど。で、あと大怪獣、東京に現るっていう昔映画があって、
はいはい、
知ってますかね、桃井かおるとか出てる映画なんですけど。
なんか名前だけ聞いたことあるかな、うん、
これね、怪獣が出てこない映画なんですよ。
うんうん。
現れたって言って、こう、避難したりとか、そういうことだ、リアクションだけを見せるみたいな映画で。で、これは、なんかやっぱり猫が好きっていう昔ドラマがあって、これでもなんか似たような話があったりもするんですけど。
三谷幸喜のやつですか？
そうそう、三谷幸喜の回だったかちょっと忘れちゃいましたけど、
うんうん、
まあ、とにかく、隕石家族って本当に隕石がボカンとぶつかってなんか壊れるみたいな、そういう風な状況が CG で描かれるわけじゃ、うん、多分ないじゃないですか。
うんうんうん。
で、その、なんていうか、まあ今僕らがね、そのウイルスにその対面することと同じで、実態がよくわからないけど、危険感だけがこう盛り上がるみたいな、そういうのをどういう風に描くのかなっていうのはとっても面白いなと思ってて。
うんうん。
だから、まあ、ね、もちろん、いつものこのベタ枠なんで、どうなるかはわかんないんですけど、うん、まあ、ちょっとそういうモチーフとかが、割とこう実験的なところもありながら、真面目にやれば面白いなというところがあるので、演劇的なね、意味合いもあったりもするのかなと思ったりもして、
うんうん、
僕はこの隕石家族と、
気になりますね。
いいね、光源氏君を推したいと思いますね。
お、よかった。
はい。では、行きましょうか。次ですね。日曜日です。
はい。
はい。日曜日は、すでに、放送中ですが、キリンが来る。
うん。
はい。そして、半沢直樹。美食探偵明智五郎。70歳。初めて産みます、セブンティーウィザン。サイレントボイス、行動心理捜査官、立岡、エマ。セカンドシーズンですね。そしてすぐ死ぬんだからとなります。さあどうでしょうか。
やっぱり、まあ、キリンが来るはね時々しか見てないんでちょっとあれなんですけど、やっぱり注目は半沢直樹ですかね、うん、半沢直樹あれだけヒットしたシリーズで次にどう出してくるのかっていうと意味で言うと、まあ、まあ今期の中で世の中的な注目度は一番大きい作品なんじゃないかなと思うので一応見ておきたいかなっていうところですかね、
うんうん、
あとはセブンティーウィザン、70歳初めて読みますっていう、これ僕原作の漫画を読んでいて結構なんて言うんだろう、勇気だけ取られるって僕の年齢で言うと変ですけど、うん、すごくじんわりくる漫画だったので、それを小日向文世さんと竹下恵子さんで、NHK がねドラマ化するっていう、そのなんか、まあ、こういうちょっとトッピというかちょっと SF 要素のあるようなドラマなんだけど、うん、やっぱ NHK でやるっていうところの面白さはあると思うのでちょっと興味深いなと思ってるのと、
はい、
あとこれ僕全然チェックしてなかったんですけど、まあ、池田さんがリスト作ってくださってたんで、うん、そこで初めてあこんなドラマあるんだって気づいた、すぐ死ぬんだから
おお、はいはいはい。
これはなかなか内館牧子さんと三田佳子さんが組んでやるドラマですぐ死ぬんだからっていうタイトルのなんかゾワゾワってくる感じがすごく興味深い。あと演出がね、松岡ジョージさんってあの、深夜食堂とかやっていた方が演出をやってらっしゃったりするので、
はいはい、
そこら辺のまあドラマ作りにおいてはまあ間違いないだろうなと思うし、このコンビでやる、どんな内容かもよく見てないですけど、その強さ、人の強さでちょっと化けるんじゃないかなっていうところは思いました、
うん、そうね。なんか私もあの安らぎの時道を見てから、はい、もうね、うん、なんか若い人の見るドラマはね見てらんなくなっちゃってもう老人のドラマしか見たくないみたいな気持ちもありましてですね。
あれもあれも、でも他ないんじゃないですか、あんま老人ドラマ、ね、
そうなのよ。だからおかしいんだよ、見る人はもう老人ばっかりなのにさ、まあ、老人見たいかみたいな話もあるんですけど、まあ、だからなんかちょっとね、こうやっぱほら人生重ねてくるとわけわかんなくなるじゃないですか、人間って。だその辺とかで言うとやっぱ70歳初めて産みますとすぐ死ぬんだからっていうのは、うん、よくこんなのね、あの同じクールじゃないのかな、どっちかが後とか前とかなんかもしれないですけど。
ああ、そっかそっか、うん、同じ時間の枠なんですかこれ。
そうだ、多分ね、ウィザーの方が先で、その後が、
もうやってますよね、ウィザーね。
そ
う
だからなのかな、うんうんうん、と思いますけど、まあこういうちょっとね、年食った人の話とか面白いかなと思いますよね。
そうそう。
しかしこの美食探偵明智五郎に全然こう手が伸びないのは何なんだろうね。
何でしょうね。僕、これ、あの、なんだっけ。詩人荘の殺人っていう映画の中で、
はい。
この主演の中村倫也さんが、明智さんっていう役を演じてたんですよ。
おお、はいはい。
まあ、ぶっちゃけすぐ殺される役なんですけど、
主人公かと言っちゃう、はい。
うん。まあまあまあ、その、なんか延長戦にやるっていう意味ではちょっと興味そそられるんだけど、
うん、
言っても日テレだしなっていうので僕は切りましたね。
なんだろうね。まあ、僕は個人的には相当その今回ドラマに興味が失せているというか、なんか、まあそれはね、そのやっぱりドラマそのものの問題よりこっちの気持ちの問題もあったりもすると思うので、
うんうんうん、
そういう意味で言うと逆に日テレのドラマの方が見たくなる可能性もあるよね、なんか。
ああ、あるかもしれない。
ぼーっと見たいみたいな、なんかそういうのもあるかもしれないですけどね。うん、はい、ありがとうございます。さあ、そして一応一個言っておきましょうか。一応すでに始まっていますが、朝の連続テレビ小説、エールが始まっております。はい
あ
はい、こちらの方はいかがでしょうかね。ロックさん、いろいろまあ、スカーレットなど、朝のドラにはね、一加減。
ちょっとね、あの、ま、前のがスカーレットで、僕個人的には夏ドラも大好きだったんで、夏ドラスカーレットと来た後に来るにはちょっと荷が重いというか、その、何をこう、面白さとして見せてくれるのかがちょっとわからない感じで、もうそろそろ離脱してますね。初回と3回目までしか見てないかな。
うん。
うん、
まあでもなんか最近の朝ドラっぽい、最近のっていうと何ですか、そのちょっと、何、明るく、わかりやすく、歴史を紐解くみたいな朝ドラとしては、まあ、ポピュラーな方法論だと思いますし、うん、あとまあ、うんうん、たまたま僕も1話見ましたけど、本当にオリンピックにみんなかけてたんだなと思いますよね、古関裕二を。
これ、どうするかね、終わりが、だから、来年の何月ぐらいなんだ、
半年でしたっけ、半年だから。
半年ぐらいやるのか。じゃあ今年の10月ぐらいまでやるんですね。
うん、そうですね。
っていう意味で言うと、まあ、その7月のね、オリンピックのタイミングにどういう放送を予定してたのかみたいなことをね、見て、徐々に徐々に面白がるのはいいかもしれないですね。
まあでもね、なんかいろいろ、ああいう、まあだから朝ドラ難しいけどね、その、いだてんとかを考えると、やっぱ非常にこう、悩ましいこととかがいっぱいあるというか、
うん、
個人の葛藤というよりかは、社会的な葛藤みたいなものもあったとは、ね、聞き及びますから、どういうふうな話になるのかは、一応興味ありますけど、まあそっち系じゃなさそうだよね。なんかね、わかんない、ね。
うん、うん。
なるほどな。まあまあ、ちょっと頑張ってる感じはありますけどね。はい、ありがとうございます。
そんな感じですか？
そうね、そうですね。じゃあ、ちょっと一応、一個聞いておきましょう。これ一本選ぶとしたらっていうのはどうしましょうか。
はい。僕は、さっき言った通り、ミュー404、金曜日ですね。いつから放送になるかわかんないですけど、TBS 系で、やるドラマ、ミュー404が一番興味深いです。はい。
そうね。まあ、俺も何見たいと思うかな。まあ、そうね。捨ててよ、足立さん。かな、なんか、
お、
隕石家族にしたかったんですけど、不安はあるよね。
どっちもいいね。
隕石家族にしとこうかな。
あ、隕石家族にしようか。
勝負して。
まあ、何の勝負かはよくわからないですけどね。当たったから何か、はい。
そう、まあまあそういう感じで。まあでも、今回ね、ざーっと見ましたけど、なんかこの、大穴みたいなものもあるかもしれないですけどね。
うん。
まあまあまあ、まあちょっとね、また気になるドラマなど出てくれば、ロクさんがきっとチェックしてくださるでしょう。
そうですね、見始めたら徐々にチェックしていければなと思っております。
はい。
ということで。
いや、時間かかった。
ね、いやー、やりましたね。30分やりました。週刊ドラマ語り。今回は、2020年春ドラマ、4月から始まるドラマについて、総ざらい、総予習ということでね、チェックさせていただきました。お送りしましたのは、岩崎と、
結局僕は、花遍路が一番好きです。池田でした。
種ラジまた。